こんにちは。今回はですね、先日開催されたフィニックス愛知さんの、オンラインのバドミントン教室ありましたよね。
ああ、はいはい、ありましたね。2025年の8月17日の。
ええ、そのレポートから、ちょっと、驚くような深い話を掘り下げてみようかと。
面白そうですね。
これが単なるバドミントンの話じゃなくて、なんていうか成長とか危機管理、さらには脳の話にまでこう踏み込んでるんですよ。なので今回の目的は、そのコートの外でも役立つような大事なエッセンスを抽出することです。早速行きましょうか。
ええ、あのレポート中心のテーマはやっぱり心理的な壁、特に現状維持バイアスってやつですね。
ああ、変わりたくないってやつですね。
そうです。それをどう打ち破るか、あとはそのプレッシャーの中でどう戦略的に考えるかってあたりが、まあ核心かなと。
まずすごく印象的だったのが、成長は価値観の破壊からっていう言葉。これ結構強い言葉ですけど、どういう意味合いなんでしょう？
これはですね、本当の成長っていうのは何かを足していくんじゃなくて、むしろ、引いていくことなんだと。
引き算ですか？
ええ、つまりまあ心地よいところにとどまっていたいっていう気持ちをまず壊さないといけない。
ああ、なるほど。
そのためには苦労して身につけた古いやり方とか、時にはその自分が得意だと思ってたことさえも一旦こう壊す、手放す勇気が必要なんだっていうコーチのメッセージなんですね。
なるほど。古い自分を壊すか。アンラーニング、学びほぐしみたいな。
まさにそういうことですね。現状維持バイアス、つまり今のままでいいやっていう無意識の抵抗、それを乗り越えなきゃいけない。
でもそれって結構精神的にきつそうですよね。痛みというか。
ええ、伴いますね。
その痛みを乗り越えるヒントみたいなものはレポートにありました？
ありました。それが感情の力を使うって話で。
感情の力？
はい。特に怒り、これ普通ネガティブに捉えれますけど。
まあそうですね、怒りは良くないって言われがち。
でもこれをうまくこうコントロールできれば、現状を変えるためのものすごいエネルギー源になり得るんだと。
へえ。
実際にレポートでは怒りの言葉みたいなのを使ったら動きがこう劇的に良くなったっていう例も紹介されてましたね。
アドレナリンみたいな感じですかね。
そういう側面もあるかもしれません。一種の起爆剤というか。ただもちろんコントロールが大前提ですよ。暴走したらダメなんで。
なるほど。感情のコントロールが力になると。面白い視点ですね。でレポートはさらにその予期せぬ危機への対処みたいな話にも
触れてましたね。かなり重いテーマでしたけど、
ニコライミ事件っていう具体的な事例を挙げて、もし自分がその場にいたらどうするって問いかけてましたよね。
そうなんです。ここで大事なのは、何か絶対的な正解があるってことじゃなくて。
と言いますと？
事前に自分だったらどうするかなって考えておくこと、そのプロセス自体が重要なんだとコーチは強調してましたね。
ああ、シミュレーションしておくというか。
ええ、自分の価値観に基づいて、いざという時に後悔しない判断をするための、まあ思考訓練みたいなもんですね。
しかもそのシナリオがまた難しくて、人を助けようとした行為が味方によってはその自分を育ててくれた人たちへのある種の裏切りにもなるんじゃないかみたいな。
そう、非常に重い問いかけが含まれてましたね。考えさせられます。
そういう究極の判断の話から、今度はぐっと具体的なバドミントンの戦略の話になるのがまた面白いんですけど。
あの格言ですね。デブは回すな。
そう、それです。デブは回すな。これ地面だけ見るとちょっとえってなりますけど。
まあそうですよね。言葉は過激なんですけど、意味としては動きがまあ少なそうに見える相手、鈍そうに見える相手を危なっちゃいけないよと。
危なるなですか？
そういう相手をコートのあちこちに振り回そう、つまり回そうとするなってことなんです。
なぜです？動きが鈍いなら動かした方が良さそうですけど。
それが逆で、そういうタイプの選手は動かない分、ショットの精度とかコースの鋭さとか、そういうので勝負してくることが多いんですよ。
ああ、なるほど。一点集中というか。
そうです。だから中途半端に動かそうとすると、逆に厳しいカウンターをもらって自分がやられちゃう、自滅しかねないと。
じゃあどうすればいいんですか、そういう相手には。
ここでまた逆転の発想なんですね。回すんじゃなくて。
回すんじゃなくて、
あえて自分が回される覚悟を持つ。
自分が動く。
そうです。粘り強くラリーを続けて、自分が動き回ることで相手にプレッシャーをかけ続ける、 体力勝負に持ち込むというか。
なるほど。相手の得意な土俵に乗らないで自分の粘りで勝負すると。
ええ、これって格上の選手と戦う時にもすごく基本になる考え方ですよね。
確かにそうですね。いや、面白い。で、最後にもう一つ興味深かったのが脳の話。
ああ、シャトルが消えたってやつですね。
そうそう、あれ単なる気のせいじゃないんですね。
ええ、あれは脳が引き起こす、まあ、錯覚なんだと解説されてました。
錯覚？
はい。私たちの脳って常にこう過去の経験とかから次を予測して見えてるものを補正したり解釈したりしてるんですね。
ふむふむ。
だから予測と違う動き、例えばフェイントとかされると一瞬脳の情報処理が追いつかなくて、あれ消えたみたいに感じてしまうことがあると。
バドミントンだと馬利選手はその錯覚を相手に起こさせるわけですね。
そういうことですね。巧みなラケットワークで。
じゃあそれに対抗するにはどうすればいいんでしょう。
レポートでは結局基本に立ち返るしかないって言ってましたね。
基本ですか。
ええ、シャトルがラケットから離れてから動く。
あ、予測で動かない。
そうです。予測とか思い込みで先に動くんじゃなくて、実際に打たれたシャトルの軌道、その現実をちゃんと見てから反応する。脳のそういう癖を知った上でそれに惑わされないようにするしかないということです。
なるほど。さて、今日の話いろいろ深く掘り下げてきましたけど、あなたはどう感じましたか？バドミントンのレポートから始まって、成長のための自己破壊、危機への備え、逆転の発想、脳の錯覚まで、いやー、本当に多くの学びがありました。
そうですね。レポートが示唆していた重要なポイントを、まあ、ざっくりまとめると、まず1、古い価値観をこう恐れずに壊していく勇気。
はい。
2つ、後悔しない判断のために事前にしっかり考えておくこと。
思考訓練ですね。
3、怒りみたいな感情もコントロールすれば力に変えられるってこと。4、格上の相手にはあえて回される覚悟で粘り強くいく。
逆転の発想。
そして5、脳の癖、錯覚を知って基本に立ち返って現実を見ると。まあこんな感じでしょうか。
いや、本当に示唆に富んでますね。で、最後に今日の話をこうさらに深めるために、あなた自身にもちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょう。
レポートでは予測じゃなくて実際に起きていること、まあシャトルの実際の軌道ですね、それに反応することが大事だって強調されてましたよね。
そうでしたね。
あなたの日常の中で目の前で起きている現実をこうありのままに見る代わりに、ついつい無意識の予測とか、こうだったらいいなみたいな願望とか、そういうフィルターを通して反応しちゃってることって他にないでしょうか。
それは日常の自分自身の思考と行動のパターンをより深く見つめ直す、すごく良いきっかけになる問いかけかもしれませんね。
ぜひ考えてみてください。
はい、ではまた次回。